それでは横浜夢ファーマーを紹介していきましょう。今日は今年度3名認定されたうちの一人、青葉区の志村えりなさんに地産地消への取り組みなどについてお話を伺います。その前に横浜市環境創造局農業振興課豊島秀香さんのお話です。それでは豊島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は夢ファーマーに認定された志村さんのね、畑にお邪魔してお話伺っていきます。ではまずはこの横浜夢ファーマーという制度について改めて教えてください。
はい、この制度は女性農業者が生き生きと働き暮らせる農のある町横浜を目指すため、農業経営に主体的に関わっている女性を横浜夢ファーマーとして認定し、積極的に支援するものです。
はい、
で制度ができた背景としては、横浜市の農業人口の約5割を女性が占めているにもかかわらず、女性農業者の発言の場が少ないという課題があり、農業における男女共同参画を進める必要があったためです。
はい、
平成8年からスタートして、現在までに140人以上の方を認定しているんです。
うん、この横浜夢ファーマーの認定を受けるための基準っていうのはどうなっているんでしょうか。
はい、認定の基準としましては、市内に住んでいる女性で、認定時の年齢が原則60歳以下の方が対象で、農業に従事する人、または農家世帯の構成員で、農家生活や地域の活性化のために活動している人です。任期は認定年度の4月1日から4年間で、任期満了後も横浜夢ファーマーとして活動できます。
はい、そして今年は3名の方が認定されたということなんですが、はい、どのような方が認定されたんでしょうか。
はい、今年度認定された方は皆さん、野菜や果物をご自宅や農協の直売所などで販売されてます。
はい、
で代々農業をされている方もいらっしゃれば、農家以外から新規参入された方もいて、それぞれが生き生きと農業をされているのが印象的です。
はい、
横浜夢ファーマーとして認定されますと、研修や視察などに参加したり、他の夢ファーマーさんと知り合って交流することができます。
なるほど。はい、
こうしたことを通じて、女性農業者としてのスキルアップやネットワーク作りをしていただき、横浜の農業を盛り上げてもらえればと思います。
はい、農家さん同士のこうネットワークに広がっていくわけですね。
はい、そうですね。
はい、さあ、それではこの後は今年度横浜夢ファーマーに認定された志村えりなさんにお話を伺います。豊島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは今年度の横浜夢ファーマー認定おめでとうございます。認定されたと決まった時のお気持ちから教えてください。
はい、まず今回認定いただいて大変嬉しく思いますし、やっぱり今後農業を続けていくにあたって大きな自信となります。また、自分一人では行けないような場所に見学に行かせていただいたり、勉強できる場を設けてもらえるので、はい、たくさん吸収していきたいと思っています。
はい、もういろんな農家さんとのこの交流も始まってるわけですね。
そうですね。はい、楽しみにしています。
はい、改めてエリナさんがこの農業に携わろうと思ったきっかけも教えてください。
はい、私は幼少期の頃から祖父母が農業をやっていたので、毎日のように畑についていって、身近にこう農業の生活があるっていう形だったんですけど、
はい、
取れたての新鮮な野菜がすぐに美味しい状態で食べられるっていうのは当たり前だと思っていたんですけれども、私中学校からスポーツを始めていて、
はい、
社会人までやっていたんですけど。
そうなんです。ちなみに何ですか。
ソフトボールをやっていました。
そうなんですね。
はい、大学生と社会人と一人暮らしを始めたんですけれども、はい、その時に取れたての新鮮な野菜を美味しい状態のまま食べられるのは当たり前じゃないんだなっていうのをこう改めて気づかされまして、はい、うん、で社会人でスポーツを引退して辞めた時に、
はい、
まあ、会社も辞めて、はい、今まで応援してくれた家族のまあ恩返しの気持ちもあって実家に帰ってきて、最初はお手伝いぐらいで行こうかなって思ってたんですけど、はい、いつの間にか収納していました。
どっぷりと今は。はい、はい、ということでエリナさんは 農家の5代目になられるということで、はい、実はね今日お隣に、はい、あの4代目のお母様のさつきさんもいらっしゃるんですけれども、さつきさんは実はあのかつてこの横浜夢ファーマーに認定されたということで、親子2代での認定ということで、
さつきさんおめでとうございます、はい、ありがとうございます、はいはい、めでたいのかどうか一緒に農業できることになりましたのでとても嬉しく思ってます、
はい、今本当に お二人でされてるんですか農業は、
実はうちはもう超ベテランの義理の母が志村の母がいますので、
はい、
もうまさに夢ファーマーの最先端のような、
はい、
もう
女性3代でやってらっしゃるんですか、
はい、以前は もちろんあの義理の父とかその上のおじいちゃんたちが、はい、あのやってましたけども、はい、まあ、いろんな事情で私たち今3人でやっていて、
へ、
はい、本当に女性農業者です
、はい、今日はあの、ね、志村さんのところ あのハウスのお畑にお邪魔しているんですけれども、まあこちらもね本当にたくさんの種類のお野菜が植わっていまして、こちら目の前にあるのは大根かな、はい、あとふわふわとしたのフリルレタスみたいなのとか、あとあれはエンドウ、インゲン、インドウ豆ですかね、
そうですね、スナップエンドウ、
スナップエンドウ豆とか、はい、このハウスの中だけどれくらいの種類ですか？
そうですね、だいたい、まあ、まだ小さいものもあるのですが、うん、はあ、そうですね、15から20種類ぐらいはありますね、
この中だけで、はい、でさらにあの他にも露地栽培の畑もあるんですよね、
はいはい、
じゃあ今年間でも考え、ちょっとどれくらいですか？
平均4、そうですね、40種類ぐらい、
あ、常に、はい、本当にたくさん。ちなみに今路地だと何がありますか？
今だとブロッコリーやカリフラワー、
はい、
あとキャベツなど、やっぱ大きい野菜は路地で育てています、
はい、先ほどねちらりと収穫したばかりのカリフラワー見せていただきましたけれども、はい、もう本当に大きい頭より大きいんじゃないかみたいな、もうボーリングの球みたいな、はい、立派な、やっぱ大きいお野菜美味しいですか？
とっても美味しいです。でもあの本当は農家としてあんな大きい野菜育てるとちょっとあの恥ずかしいよう な、はい、規格外って言われますけども、私はあの自宅の直売所に買いに来てくる人たちには大きいのは勢いがあるから美味しいんだよって言って、何でもそうでしょうって言ってます人でも何でも大きいのは勢いがあると美味しいんだよって言って
、ね、
でも皆さんでもあのそうすると、うん、あの筋があるほど大きくなったのはちょっと難しいですが、うん、あの大きい野菜美味しい、美味しかった、美味しかったって。小松菜 もこの間も50センチぐらいになりましたけど、
はい、
もう筋もなく、うん、あの美味しい、そんなやつだったので、皆さんに大特価、小松菜食べてくださいって言ったらもう皆さん、一束80円の小松菜をたくさん買って、やっぱり次の週に美味しい美味しいって言ってくれたので、それでやっぱりあの直売やってると嬉しいです ね。
私もこれから大きい野菜を買うようにしようと思います。はい。はい、あの、エリナさんどうでしょうか？あの、今力を入れている、はい、農家において何かありますか？
そうですね。今、うん、まあ、収納して、はい、やっぱり無駄なロスが多いっていうのをこう目の当たりにして、はい、やっぱりそれをどれだけなくすかっていうのをまあ母と考えて、
はい、
加工品に力を今入れています、
はい、例えばどんなお野菜がどんな加工品になるんでしょうか？
そうですね、今の時期だと、うん、あの柚子胡椒を作っていて、はい、まあ、柚子胡椒は本当に買いに来てくださる方大人気で、
はい、
もう他の親戚の方とか近所の方にも配ってこうどんどん広げていってくれてるんですけれども、はい、まあ、それも柚子の皮がちょっと汚くて販売できないようなものを使っていたりとか、あと他にもパウンドケーキ、大きくなりすぎてしまった野菜や果物を使ったパウンドケーキ、
はい、
イチジクのパウンドケーキだったり、はい、レモンのパウンドケーキ、あと小松菜のパウンドケーキなどを作っています、
はい、それもあの皆さんで作られてるんですか？
そうですね、自宅の隣に加工品場を作ってやっています、
はいはい、へ、今こうやってお話伺ってても本当にワイワイと楽しそうな雰囲気が浮かぶんですけれども、ね、はい、3人で作業されている時はどんな感じですか？
実は私たちあの唐党で、はい、ケーキあんまり好きじゃないんですけども、はい、私たちでも食べるケーキを考えればきっと唐党でと小松菜にしてもあの、はい、イチジクにしても本当、はい、ここのは甘さ控えめよねって言われるぐらい、あの甘さ控えめに作ってますけど、それがまた、はい、あの お子さんの離乳食にもできるって言って、いいね、小松菜のパウンドケーキ買ってくれたりとか、
はい、
それはそれであのお米の方がたくさんいらっしゃるので、
はい、
あの甘さ控えめのケーキをどうぞと提供しています。
はい、カラトーならではのアイデアから、はい、生まれたケーキということですね。
はい
はいはい、ではあのエリナさん、あのぜひ、ね、はい、今後の理想の農業、そして、ね、横浜夢ファーマーとしての今後の目標も教えてください。
はい、まずはやはり身近な具体的な理想としては、歩いて買いに来ていただける方に、うん、まあ、すぐそこで採れた野菜を新鮮な状態で、うん、食べていただきたいっていうのが、まあ一番の根底にあって、
はい
はい、まあそこからやはりそれだけでは、まあ限られてくるので、うん、販路を拡大するために、その今力を入れている加工品などは、うん、まあパッケージをパウチ化にして長期保存にすることを今考えているんですけれども、はい、それをまあゆくゆくはネット販売だったりっていう方にも力を入れていきたいと思っています。
はい、現在だとどこで買うことができますか？
はい、メインはあの自宅近くに直売所があるのですけれども、はい、毎週金曜日の14時から17時、ちょっと短い時間なんですけれども、そちらでたくさんの野菜と加工品を販売しております。
はい、
で他にも J 浜っ子多摩プラザ店にも野菜や加工品は定期的には出しているので、
はい、
そちらでも買います。
わかりました。あの、はい、志村農園って書いてあるお野菜が志村さんのところの、
はい、
志村さつきの名前すいません、
お母様の名前、
はい、裏にエリナもいるということをちょっとご考えていただければと思います。
わかりました。はい、さつきさん、あのエリナさんとっても頼もしいですね。
そうですね、あのこんな形で入ってくれる、まあ、私が言ったっていうのもありますけれども、はい、最初は半強制的でバイトしながら、じゃあ少し手伝うかぐらいの感じだったんですけど、
はい、
結構やり始めると、うん、あの私よりも農業に接している時間は多分幼い頃からずっと一緒におじいちゃんおばあちゃんってそのおじいちゃんとかとついて歩いているので、私よりも農業との親しみがあると思うんですね。だから、まあ、そこが原点で今こうしてやってくれるので、力仕事は二人とも強いです。何でもできますし、あのすごい楽しくやってます。で、何よりも私たちはあの娘が始めるって言った時に週1日は絶対休みを入れようということをあの約束して始めたので、ね、まあ、忙しい時バーッと続くと2日間続けて、まあ、友達と遊びに行ったりとかっていうために、そこも1日と考えて週1日ペースで休みを取りながら楽しい農業をしよう、
うん、
ということでやっているので、
はい、
まあ、続いています。それ
大事なお休みですよね。
はい、
エリナさんは実際このどっぷり農業に関わってみていかがですか？
そうですね、やっぱり、まあ、大変なこともあるんですけれど、まあ、目に見えて成果が分かるっていうのはやっぱり農業の結構楽しいことなのかなって思うので、まあ、買ってくださったお客さんが美味しかったって言ってくれるのもそうですし、やはり直接消費者の方の声を聞けるっていうのも、うん、まあ、自宅の直売所で販売してる強みなのかなとも思っているので、やりがいは、まあ、最初はちょっと大変だなって思ってたんですけど
、はい、
まあ、その中でもやりがいはたくさんあるので楽しくやっています。
うんうん、はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、志村農園の情報は SNS などで定期的に発信していて、まあ、直売所の情報だったり加工品の情報やと野菜を使った料理などの情報も発信しているので、まあ、そちらを見ていただければほとんどの志村農園の情報は分かると思います。また、あの自宅にヤギのコナンがいるので、
ヤギがこっち見てました、
はい、うん、結構人が好きなヤギなので、お客さんもヤギを見に来てくださる方もいるのでぜひヤギも見に来てください。
コナンにも
会いに、
はい、わかりました。エリナさん、さつきさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、エリナさん、さつきさん、お二人でお話ししてるだけでも明るくて元気をもらえて、お二人が作るお野菜もこうエネルギーいっぱいで美味しいんだろうなというふうに感じました。大人気の柚子胡椒もこれからの時期、あの水炊きの鍋とかに合わせたいですよね。ぜひね、皆さんも志村さんたちのお話を聞いての感想をお寄せください。横浜夢ファーマーについては横浜市のホームページご覧ください。